こんにちは。ただいまご紹介いただきました森岡美恵と申します。今日と明日の2日間どうぞよろしくお願いいたします。高いところから話をするんですが、ちょっと着席をして座って話をさせていただきます。失礼します。もう皆さんご存知だと思いますけどね、昨日の夕方ビッグニュースが飛び込んできましたよね。ノーベル平和賞を日本被団協が受賞したっていう。私もちょうど昨日の研修終わって帰ってですね、そしてまあ家のことして夕方晩ご飯の支度をしてたらですね、テレビから何っていうそのニュースが飛び込んできて本当に嬉しかったです。これを機にですね、本当に世界中の一人でも多くの人がですね、核兵器が使われたらどうなるんだっていうことをですね、本当に自分事として考えてくれるようになる、ね、これがきっかけになったらいいなと思いましたし、でこれが一時的な注目で終わらないように、ね、被爆された方っていうのはだんだん数も少なくなってきますけれども、それをつなぐ人たちがこれからは継承していくっていう、そういう長い目で見て長い長いこう道のりの一歩としてこの受賞が位置づけられるようになったらいいなと思いながら、テレビのニュース聞いていました。ね、皆さんも私もそういうことに関わる活動をね目指していますし、そういう、携わるものにとってもこれは背中を押してくれるようなね、そういう受賞になったなと思って、はい、ちょっとやる気をギアを一つ上げて今日はやってまいりました。でも昨日までも研修一生懸命やりましたけれどもね、はい、今日から2日間もよろしくお願いいたします。それからですね、この2日間の、研修ですけれども、マスクはですね、マスクをつけておられる方もいらっしゃいますし、ね、外しておられる方もおられます。これは各自のご判断で、ご参加ください。それから、途中で立ったり座ったりでちょっと声を出していただいたりということもいたしますので、喉が渇かれたらですね、いつでも私が話している途中でももちろん大丈夫ですので、喉は潤すようにしてください。いつでも大丈夫です。それからですね、寒暖の差が激しいこういう、ね、気候ですので、途中で体調がちょっと悪くなられるっていう方もいらっしゃったことがあります。我慢されないで私の身ですし、周りの方にちょっと体調が悪い旨をお申し出ください。決して我慢をして、研修を受けないでくださいね。それから、2時間の予定の研修ですけれども、途中で休憩を挟みますので、はい、だいたい半分ぐらいのところで休憩を挟もうと思いますが、その日の私の気分とかで前後することはありますが、必ず休憩は取ります。はい、皆さんにお伝えしておくことはこれくらいかな。また思い出したら、はい、お伝えしたいこともあるかと思います。さて、和音技術の習得というちょっと固いタイトルがついていますが、和音技術って何でしょう。で、和音というのはですね、広辞苑で調べてみたんですが、話の仕方で述べられたり書かれたりした内容を伝達する仕方とあったんです。私たちはですね、毎日誰かと話をしてコミュニケーションを取りながら毎日暮らしていますよね。なので話をすることっていうのはもう基本皆さんやってらっしゃることなんですけれども、皆さんが目指しておられます伝承者としての和法、ね、大勢の人の前でお話をしてそれを伝えるということ、これはですね、日常の話し方プラスアルファというものを、ね、目指していただきたいと思います。大切なお話をですね、相手が聞きやすい話し方 で、分かりやすく伝える。話すことの基本をまず確認して、それを実践する、そのために意識したいポイントというのをですね、この2日間で、ね、皆さんにお伝えしようと思っております。まあ、スポーツにしても音楽にしても何にしてもですね、こう意識をして練習するということがレベルアップにつながります。また話すことっていうのはですね、自分がこう声を出して話すことだけではなくて、聞く耳もレベルアップするっていうことが大切だと思います。和音っていうのはですね、座られて私の話だけ聞かれるという、学ぶというか研修の方法ではですね、やはり限界があると思いますのでね、私がお話ししたことをこれからご自分で話してみられて、聞いてみられて、そしてデビューされるまでの日々、デビューされてからもですね、引き続きこの和法技術というのは磨き続けていっていただければいいなと思います。皆さんだけじゃなくて、私もそうですね、話すということをしておりますので、はい、ここまで到達したら OK なんてことはないと思っています。で、皆さんの中にはこうやってマイクを使って人前で話すということに慣れておられる方も、そうでない方もいらっしゃると思います。毎年そうなんですよね。プロで話し手さんアナウンサーさんとかね、そういうプロの方も研修を受けられることもありますし、本当に人前で話したことがあまりないのでって言われる方も、ね、必ずおられます。で、2日間でですね、本当に基本中の基本的なことをお伝えするつもりですので、もう十分にお勉強されている方もおられると思いますが、軽く、そういう方は軽く確認をしておくということにしておいてください。先ほどもね、話しましたように、私たち毎日そんなに意識することもなく、自然に周りの方とコミュニケーションをとっています。でもですね、今から皆さんは原稿を書かれますよね。もう家族練習の方は原稿を書き始めていらっしゃる方もおられますけれども、で、原稿をこう前にしてですね、話そうとするとどうしてもこう意識してうまくこう自然に話せなくなってしまうということがあります。そう、原稿をですね、やっぱり読んでしまう、書かれた文字がどうしても気になって文字を読むということ、最初はそうなんです。で、皆さんがその原稿を書いてそれを練習して話し言葉で伝えるという、そういう聞きやすい自然な話し方、正確に分かりやすく相手に伝わる話し方を、今すぐにはピンと来られないかもしれませんけれども、今から私がお話しするそのポイントですね、それをそのいざご自分が原稿を見ながら、だんだん原稿を話して話すという段階の練習をされるときにですね、思い出していただければ嬉しいです。お手元にはプリントが3枚表裏印刷してあるものもあると思いますけれども、全部で5ページの資料をお配りしております。皆さん全部お持ちでしょうか。資料、入り口のところで、ね、机の上にありましたので、すいません、お取りくださいね。で、レジュメを見てくださったら分かるように、項目だけしか書いておりません。なんか不親切な、手抜きのレジュメのようなんですけれどもね、ここは皆さんがご自身で、話を聞きながら、ここは必要かな、覚えておこうかなと思われることをね、ご自分で記入していただければなと思って、そういうふうに空白だらけのレジュメをお渡ししました。あらかじめにも書いてある、印刷してあることっていうのはですね、見たその時は、そうだねと思うんですけれども、これ、後から見返した時にですね、結構、あれ、何のことだったっけって、ちゃんと聞いてても、自分は特にですね、そういうことが多いんですよね。でも自分で書いておくとですね、 まあ、時間経って後から見直して何だったっけって思っても、まあ、自分が書いたことっていうのは、思い出しやすいんじゃないかなと思いますのでね、はい、必要なことはご自分で記入してください。ではまず、まあ、このレジュメの最初、ね、話の基本のところに書いていますのは、先ほどダンさんもおっしゃったように、今日の基礎編は正確に伝えるという、ことで、応用編では分かりやすく伝える、そのためのポイントをお話しします。では時間どんどん過ぎちゃいますから、はい、次の話題に入ります。まず呼吸のお話から始めます。大抵の方、まあ、私もそうですけれども、緊張して話をするときっていうのはちょっと体がガチガチに固まってしまいますよね。そうすると、首や肩が固まると喉も緊張して声って出しにくくなりますよね。私もそういう経験はもう何回もしております。はい、ドキドキして声が出しにくくなったり、ちょっと口が回らなくなったりしてしまうことってあります。まずは座ったままで結構ですからね、体の緊張をほぐして話すということですね。これって意外と大事なことなんですよね。今は暑いくらいですので、そんなことはないですけれども、寒い時期に外から、お外で話すことっていうのもね、あるかもしれませんけれどもね、そういう時っていうのはやはり寒いと体緊張して固まってますよね。そういう時にも特に肩周りをね、ちょっと動かしたり、首を、ね、回したり前後にしたりっていうね、そういうちょっとした動きをするだけで、少しは肩周り、ね、首、喉の周りって血行が良くなりますのでね、はい、あ、緊張してるなとか、ちょっと寒くてコチコチだっていう時は、ね、それを思い出していただいて、ちょっと動かしていただけるといいと思います。そして発声の第一歩は呼吸から始まるというふうに鍵カッコでくくっています。そういうふうに言われるほど発声と呼吸って深い関係があります。あ、皆さんよく分かっておられると思います。でですね、呼吸というと、まず息を吸う方に意識がいくんじゃないかなと思うんですが、呼吸漢字で書くと、もちろん皆さんご存知ですね。この「吸」っていうのは「吸」という意味のある字ですね。この「呼」っていうのは「呼ぶ」のほかに「息を吐く」「吐く息」という意味もある漢字なんですね。私たちが呼吸をすることっていうのは、吸うこともですけども、吐くこともとても大事なんです。で、呼吸っていうのはですね、その時の自分の、心の状態って現れてますよね。非常に落ち着いて心穏やかな時っていうのは、ゆっくりとした深い呼吸をしています。とても無意識ですけどもね。で、ちょっと焦ってる時、あ、どうしようって思ってる時っていうのは、浅くて早い呼吸になってますよね。で、自信がない時とか、ちょっと落ち込んでる時っていうのは、細くて弱々しい呼吸を私たちはしています。で、リラックスして声を出すためには、深い呼吸というのをしたいものです。で、浅い呼吸、もう胸から、ね、ここだけで浅い呼吸をするのではなく、お腹から深い呼吸をする、ね、深呼吸ですよね。改まって深呼吸って、ラジオ会社をするときとか、深呼吸しましょうって言ってちょっと意識をして深い呼吸をしますけれどもね、またそれを思い出していただいて、深呼吸、鼻から吸って口から吐く、深呼吸まず2回やってください。 ちょっと気持ち落ち着きますね。で、ゆっくり息をたくさん吸うときって姿勢悪くないですよね。体の前って広くして私たちたっぷりと息を吸ってますね。でもまあその時たくさん吸おうと思ったらしっかり吐いておかないと、まあ、吸えないですよね。中途半端なところから息を吸うのとしっかり吐いたところから吸うのっていうのはやはり吸う息の、まあ、大きさというかね、息の量って違いますよね。で、先ほどその吐くことも大事というふうに言いましたけども、しっかり最後まで息を吐くにはどうしたらいいか、その深い呼吸のためのポイントを今から、お伝えします。まず、まあ、リラックスして、ね、肩をこうやって縮めたりしないで肩を下げてリラックスして、肩を前にしないで胸は広げる、そういう状態ですね。そうして良い姿勢、そのリラックスすることと良い姿勢ってちょっと相反するように思われるかもしれませんけど、そうではないですね。両方を正しく、意識して今から呼吸をしていただきます。で、分かりやすいのは座りよりも立つ方がですね、座っているとどうしても胸とかお腹をちょっとキュッてしてしまいますので、立って今から実践していただきます。で、今日ですねちょっと体がしんどいので座ったままでしたいとおっしゃる方はどうぞ座られたままでやられても大丈夫です。ではできる方は立ってください。良い姿勢しましょうっていうと、皆さん背筋まっすぐ、姿勢はまっすぐ前ですね。で、肩や胸は丸めないで胸やお腹は開いています。ね、良い姿勢っていうとですね、自然に下からってキュッて引っ込みませんか。ね、休みの姿勢をしちゃうと下腹ってヒューンって緩んでしまいますよね。でも背筋を立てると私たちみんな下腹ってキュッと締まるんですね。で、まあこれプラスもう一つ、さっき言いました肩の力は抜いてリラックス、その背筋を立てていたらお腹の下の方がキュッとなりますし、そのまま肩もリラックスすることってできますよね。この、上半身のリラックスと下腹のこうキュッとした感じっていうのは、背筋を立てることによって両方とも、自然にできるので、はい、緊張されないでこの姿勢っていうのを、はい、覚えておいてください。そして、ここで深い呼吸をします。まず肩の力を抜いて上半身にフォーカスして、鼻からしっかり